臓器移植
知るほどなるほど
一言じゃないラジオ。
おはようございます、 DJ みのるクリスです。
おはようございます、木村あさみです。
おはようございます、新潟県臓器移植コーディネーターの赤賀美穂です。
臓器移植知るほどなるほど一言じゃないラジオ、早くも今日が最終回です。先週はアオーレ長岡で開催した公開録音の模様をお送りしましたが、皆さんいかがだったでしょうか。
いや、たくさんの方に来ていただいて、すごくなんかいい放送になったなっていうふうに思ってます、
はい、私たち公開録音前にアンケート取らせてもらいましたが、うん、たくさんの方がこう、はい、結構しっかりお話ししてくださって嬉しかったなと、
はい、大体アンケート取りに行くと何人かはいやちょっと忙しいんでって言うんですけど、今回長岡に関しては、はい、全員が答えてくれる。
そうですよね、
すごいことだなと思いますね。
はい、
はい、で日向も来てくれましたし、うん、
はい、
僕はもうアオレって言えばもう育てられた場所みたいなホームみたいな場所だったんで非常に やりやすかったですけども、
はい、はいはい、
本当にリスナーさんがたくさん集まってくれて、
本当ですよね、
はい、良かったです。
あんなに集まってくれるとは思わなかったんで本当嬉しかったです ね、
はい、終始ねずっとたくさんの方がいてくれたので大変楽しかったですね、はい、
本当にあの公開録音も盛り上がりまして、はい、ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
さて木村さん、メール来てますでしょうか。
はい、30代女性の方です。実家に行った時、臓器移植フォーラムのチラシがあったので、臓器移植どうするという話題になりました。母は臓器移植する、なんなら検体したいという意見でした。検体と臓器移植両方希望している場合、死因や亡くなった場所にもよると思いますが、とりあえず臓器移植の方で進める感じなんでしょうか。検体は生前の事前登録が必要とのことですが、亡くなった後臓器移植にするか検体にするかなどの連絡は病院が全部やってくれるんですかね。亡くなってからいろいろ考えるのは精神的にも余裕がないので、やはり日頃からの考えを共有しておくことは大事ですね、といただきました。
はい、嬉しいですね。まずはあのフォーラムをきっかけに臓器移植について家族で話してもらったことは本当に素直に嬉しいですよね。
はい、本当にそうですね、うん、新潟県では検体と臓器移植両方行うことは対応しておりません。一部地域では対応しているところもあるようです。つい先日このようなご質問が財団にも問い合わせがありました。検体は事前登録が必要となります。臓器提供を希望するのか検体を希望するのか、事前にご家族と相談することをお勧めいたします。
最終回の今日は、臓器を提供した側と移植を受けた人をつなぐもの、移植によってそこからどんな未来が開けるのかなどについてお送りしていきます。
この番組は新潟県臓器移植推進財団の提供でお送りします。今日のキーワード、
臓器移植知るほどなるほどということで、まずは臓器移植について知るコーナーです。毎回一つのキーワードをご紹介して、そこから移植医療がどんな医療なのか、また現状について一緒に理解を深めていこうと思います。今日のキーワードはサンクスレターです。直訳すると感謝の手紙ですね。
はい、臓器を提供した人の家族と移植を受けた人は、実は直接会うこともお互いに連絡先を知ることもできません。移植を受けた人が健康を取り戻した喜びやドナーへの感謝の思いはサンクスレターに行ってお渡しすることができます。
はい、あの赤川さん、移植を受けた人はどうして提供者の情報を知ることができないんですか。
はい、移植医療は公平公正であり、双方に不利益が生じないようにしています。また双方の心理的な負担も考えてこのように対応しています。とてもナイーブな話題なのでこのように対応しています。
なるほど。でも移植を受けた方は感謝の気持ちを伝えたいってきっと思いますよね。その手段がこのサンクスレターなんですね。
はい、そうなんです。手紙だけではなく絵で感謝を伝える方もいます。その手紙や絵はJOT 日本臓器移植ネットワークや臓器移植コーディネーターを通して個人情報が伝われないように配慮され、受け渡しが行われます。何年も何回も続いてお手紙のやり取りをしている方もいます。
もう何回もやり取りが続くこともあるんですね。
はい、
さあ今日のキーワードはサンクスレターでした。 後半のコーナーでは実際のサンクスレターをご紹介します。
つなぐストーリー。
臓器移植は命をつなぐ医療です。誰にでも毎日何かストーリーがあります。その中で突然臓器提供や臓器移植に関わることがもしかしたらあるかもしれません。今日のつなぐストーリーは前半でご紹介したサンクスレターを実際にご紹介します。肝臓移植経験者とそのご家族からの手紙。臓器を提供してくださった方のご家族様へ。はじめまして。私は40代前半で皆様の本当に大切なご家族様の臓器のおかげでなんとか生き延びることができたものです。本当に感謝しています。私は20代から難病のウィルソン病を患い、徐々に肝硬変が進行しました。病院に通い、いよいよ移植しないと助からないという段階で生体肝移植を考えました。しかし気持ち虚しく、家族全員不適合でした。そしてかすかな望みを残し、移植希望登録をしました。登録してから半年経ち、1年半経っても移植に関する情報の連絡は来ませんでした。体に負担をかけないよう会社は休職しました。毎日毎日連絡を待ちながら日々を過ごす、希望の光が見えない辛い日々でした。臓器移植ネットワークに登録してから2年と数ヶ月が経ち、ようやく私に連絡が来ました。移植手術の難しさ、回復までの道のりの大変さはあるものの、私からすれば希望の光のような連絡でした。しかしながら皆様にとっては考えられないほどの悲しみの日だったことと思います。臓器提供してくださった皆様のご家族様、ドナー様は私より少し年下だったとのことで、まだまだ夢や希望、将来設計など数々あったであろうと思うと、何と言ったらよいのか、ありがとうございます、心から感謝します、いただいた臓器を大切にします、ドナー様と共に一生懸命生きていきます、そういった感謝の言葉しかありません。私には家内と子供が3人います。私は肝臓を人様からいただいたものとして、この臓器を大切にこれから生きていきます。子供たちに命の大切さを教えながら、また臓器提供意思表示カードの存在を広めていけたらと思います。さらに自分に何かあった時には、自分の体の一部が人様のお役に立てるよう心身ともに準備しておきます。本来ならば直接長谷さん次深々御礼申し上げたいところですが、ルール上できないとのことで、お手紙にて御礼申し上げます。この度は本当にありがとうございました。
続いて臓器提供ご家族からの手紙です。肝臓移植を受けられた方と奥様へ。柔らかな春の日差しに若葉が美しい頃となりました。その後いかがお過ごしていらっしゃいますか。私はドナーの母です。心のこもったご丁寧なお手紙を頂戴いたしまして、本当にありがとうございました。素晴らしいお人柄が忍ばれます。何度も読ませていただき、何度も泣きました。お返事が遅くなり申し訳なく思っております。この度初めてウィルソン病のことを知りました。長い間ご本人はもちろん、ご家族の方はどれほどおつらく大変でいらっしゃったでしょう。難病にひたむきに向かうお姿に心打たれました。移植後回復に向かっているとのこと、何よりでございます。嬉しく思っております。息子は小さい頃から活発によく動く優しい子でした。サッカーや野球などスポーツは何でも好きで、大人になってからも観戦に行き、いろんなものを食べながら大声で応援していたそうです。気さくな人気者で、ご年配の方や犬からも好かれていました。 幼い子をあやすのが上手でした。人気だけで生徒会長もしていましたよ。いつも自分のことよりも周りを気遣う子でしたから、臓器提供の意思表示カードを携帯していたのはよく理解できました。私たち家族は本人の意思を尊重したいと思いました。こちらの病院から出発する臓器の一つ一つをどうぞどうぞお役に立ってほしいと願いを込め、祈りながら雨の中見送りました。私の大切な息子は短い寿命で天に召されました。短い命ではありましたが、豊かな愛情に包まれ、やりたい仕事も精一杯することができました。幸せな悔いのない生涯であったと思います。肝臓はもうすでにあなたの体そのものです。お役に立てていただき、あなたにも関係のお世話になった方々にも感謝いたしております。ドナーのことは忘れてくださいね。どうぞ穏やかに健やかにお過ごしくださいますようお祈りしております。ご家族の皆様のご多幸を心よりお祈り申し上げます。ありがとうございました。ドナーの母より。
はい、ということで赤川さん、これは実際に臓器提供、それから臓器移植を受けた方の手紙なんですよね。
はい、うん、そうなんです、うん、今こちらではパソコンで打ってありますけど、はい、実際は本当に自筆で書いたものを、送り合っているものです、はい、
苦しい思いをしてずっとその病気をしながら、その臓器の提供を待っていた、
はいはいはい、
その方の思いも伝わりますし、そして実際にね提供を受けてから、本当にその感謝の言葉、はい、それやっぱり伝えたいって思う方もたくさんいらっしゃるんですね。
はい、うん、そうなんです、うん、このようにいろんな思いがあるので、うん、お手紙として伝えることもできる方もいます、うん、ただ、うん、うまくこう言葉として出せない方もいらっしゃると思います、うんうん、はい、はい、
そして臓器提供のご家族からのお手紙、
はい、
こちらも紹介しましたけれども、本当にね、辛い日だったとは思うんですけれども、そこから臓器提供をするって本人の意思を尊重してすることによって、はい、病院から臓器を渡すのを見ながら、
はい、
やっぱそこは一つ悲しみはありましたけど、少し希望というか、
はい、
もうご家族もお持ちだったのかなっていうのは少し思いましたし、
はい、
実際にこうやって提供を受けた方から手紙が来ると、それはまた提供された家族も、
はい、
なんか少しこうね嬉しい気持ちになるのかなっていう、なんか希望が見えた気がするんですけど、
はい、うん、そうですね、実際私この手紙を持ってドナーのご家族のお家に訪問したことが何度かございます、
はい、
その際は皆さんすぐそのお手紙読みまして、うん、よかったですというふうに、うん、お言葉をいただくことが多いです、
ね、はい、本当にその大変な中ではいろいろ迷いとかも どれが正解なのか、ただ本人の意思を尊重しようとか、もう すごい葛藤もあったと思うんですけども、なんかこのお手紙で救われる部分もありますよね。
はい、そう思います、う
ん、はい、木村さんどうでしょうか。
はい、うん、私息子さんがやっぱりこうつないでくれた命を大切にしたいというそのお母さんの気持ちが、はい、もうやっぱりこうグッときて、うん、ちょっと共感してしまいました。
そうですね、うん、なんかそれぞれにどんな人だったかってなんかお母様が書いてくださったり、
うん、
提供を受けた方もなんか趣味とかあったら教えてくださいみたいにね、
うん、
聞くっていう、やっぱり移植を受けた方が提供者の分もね元気に生きようとする、まあ、前向きな気持ちと、提供者のご家族が移植を受けた人に未来を託すような感情がそれぞれこの手紙から感じ取れました。立場はね違いますけども、このサンクスレターによってなんか提供者と移植を受けた人の気持ちがつながるし、
はい、
なんかそれぞれの命を大事にしながらそれをまた未来につないでいくっていう、はいはい、少しその希望というかね、光のようなものをこのサンクスレターから感じ取ることができました。では CM を挟んでエンディングです。
一言じゃないラジオ。
臓器移植知るほどなるほど人事じゃないラジオ、5回の放送がこれで終わりになります。 番組のテーマとして一つには臓器移植って言葉としてはまあ知ってるけれども、それが具体的にどんなことなのか少しでも知ってほしいということ、もう一つは臓器移植は誰かのことで自分とは関係ないことではなく、まあ、もしかしたら自分の身に起こることもあるかもしれないとね、ちょっとでも自分事として感じてほしいということでした。さあお二人、5回を振り返っていかがでしょうか。
はい、私は私はどうしたいのかっていうことをやっぱりこの放送を通してより身近に感じることができましたし、考えなきゃいけないなって改めて思いました。そして家族と話し合ってみたんですよね、うん、なので思いを伝えることってすごい大事だなっていうふうに改めて感じましたし、今回の放送ではサンクスレターがやっぱりこうジンときたんですけど、ドナーの方のご家族ももちろんだし、レシピエントの方、そのご家族の方がサンクスレターの存在でこう救われるんだなっていうことが分かって、こう繋いでくれるサンクスレター素敵だなと思いました、
はいうんはい、赤川さんいかがだったでしょうか。
はい、人事じゃない自分事に考えてもらいたいと言ってこのラジオタイトルから、この旅は始まったんですけれど、リスナーの方から多くのメールをいただいたなという印象です。で、皆さんがラジオを聞いた、チラシを見たということで、臓器移植について考えていただく方が一人でも増えたのではないかなというふうに大変嬉しく思います、
はい、最後にお知らせが、
はい、臓器移植推進国民大会が毎年各地で開催されていますが、なんと来年度は新潟県が開催地で、来年10月18日日曜日に時メッセで開催されます。
あ、すごいですね、来年はもう新潟で全国大会が開催されるということで、なんかこの番組もコラボできたらいいなーなんて ね、思っておりますけれどもさあということでね、今日5回目の放送が終わるということなんですけども、なんかね、公開録音の時にいろんな方にこうアンケートを取らせてもらったり、実際に皆さんどういうふうに考えているのか、僕らもね、あ、そうなんだ、そんなふうに話し合ったことがあるんだとか、あ、この方はもう意思表示したことがあるんだとか、いや、まだやっぱ実際には存在してたけどっていう、いろんな生の声が聞けたのがとても良かったし、僕らもねこの番組通して、やっぱ僕も何年か少しこういう番組携わってきて、少しずつ自分の中の考えがやっぱいろんな、サンクスレターもそうだし、リスナーさんの話とか赤川さんの話を聞いて、なんかだんだん自分がクリアになっていくというか、そういう感情を今回は持てました、だからそういった意味ではこのラジオを聞いた方もお家で話したりとか、公開録音きっかけにっていう方もいらっしゃいましたけども、なんか少しでもこう話題に出てくれたらそれでいいかなというふうに思いますよね。はい、臓器移植普及推進月間は終わりましたけども、臓器移植というワードを耳にした時にまた関心を寄せていただけたら嬉しいです、臓器移植に限らず、なんか家族で話をする、思いを伝えるって大切なことですよね、そしてなんか自分の命もそうだし、人の命もそうだし、もっと大切に考えなくちゃいけないなっていうのもすごく感じましたし、あとそれがまたつながっていけるんだっていう思いとともに、なんかそういう印象をすごく受けました、はい、それではまたお会いしましょう。
この番組は新潟県臓器移植推進財団の提供でお送りしました。